人の顔。著者、夢の旧作。翻訳者、ガーネット。1。千恵子は奇妙な子であった。孤児院にいるうちは、ただむやみと可愛らしい、あどけない一方の子であったが、5つの年の春に、麹町の番町に住んでいる、ある、船の機関長のうちにもらわれてきてから1年ばかり経つと、なんとなく当たり前のこと違ってきた。背丈があまり伸びない上に、子供の持ち前の頬の赤みがいつからともなく消え失せて、透き通るほど色が白くなるにつれて、二階まぶたの目ばかりが大きく大きくなっていった。それと一緒に口数が少なくなって、ちょっと見ると、推しではないかと思われるほど静かな子になった。そうして、時たま口を聞くときには、その大きな目をいっぱいに見開いて、まじまじと相手の顔を見る。それから、その小さな下唇を幾度も幾度も吸い込んだり出したりしているうちに、はっきりした言葉つきで、とんでもないませたことを言い出したりするのであったが、それがまた千恵子をたまらないほどいじらしい利発な子に見せたので、両親は大自慢で可愛がるのであった。千恵子が一番悪い癖の朝寝坊でも、叱るどころでなく、かえって手数のかからない子だと言って、自慢の一つにするぐらいであった。しかし、千恵子には、もう一つ、奇妙な、しかし、あまり人の目につかない特徴があった。それは、何の影もない大空と屋根との境目だの、木の幹の一部分だの、部屋の隅っこだのを、じーっと、いつまでもいつまでも見つめる癖で、すぐ近くから呼ばれているのに気がつかないで、空の真ん中に浮いている雲だの、汚れた白壁の途中だのを一心に見上げていたりするのであった。母親はこの癖に気づいているにはいたが、おとなしい子にはありがちのことなので、さほど気にかけていなかった。いくら呼んでも来ないときに、ちえこさん、何を見ているのです。などと叱ることもあったが、本当に何を見ているのか聞いてみたことは一度もなかった。ところが、千恵子が6つになった年の秋の末のこと、外国航路についている父親から、真っ赤な鳥の羽の外套を送ってきた。それは和服にも着せられる釣り鐘型の風変わりなもので、その深紅の色が、何とも言えず上品に見えた。母親は早速それを千恵子に着せて、自分も貴婦人見たようにケバケバしく着飾って、四ツ谷へ活動を見に連れて行った。母親はどちらかといえば痩せ椅子で、背丈が波の女以上にすらりとしているので、千恵子の手を引いていくのはいくらかじれったいらしかったが、それでも、二人とも、新しいフェルトの草履を履いて、いそいそとしていたので、誰が見ても、本当の親子に見えた。2. 活動が済む頃から、風がヒューヒュー吹き出したので、かなり寒い、星だらけの夜になった。その中を、二人は手を引き合って帰ってきたが、若葉女学校の横の人通りの絶えた狭い通りへ入ると、千恵子がふん立ち止まって母親を引き止めた。そうして、いつもよりもずっとはっきりした声を、建物と建物の間の暗闇に反響させた。お母さん!母親はびっくりしたように振り返った。何ですか、千恵子さん。
あそこに、お父様のお顔があってよ。
と言いつつ千恵子は小さな指を差し上げて、高い高い女学校の屋根の上を指さした。母親はずっとしたらしく、思わず引いている手に力を入れて叱りつけた。何です、そんな馬鹿らしいこと。いいえ、お母さん、あれはお父様のお顔よ。ん？ほら、お胸があって、お鼻があって、お口も。ん？ん？そうして、お帽子も。うわ、気分の悪い。お父様はお船に乗って西洋へ行っていらっしゃるのです。さあ、早く行きましょう。でも、あれ、あんなによく似ててよ。ほら、お目目のところの星が一番よく光っててよ。母親は黙って千恵子の手をぐんぐん引いて歩き出した。千恵子も一緒にちょこちょこ駆け出したが、しばらくするとまた、不意に口を聞き出した。お母様、何ですか？あのね、お家のお茶の間の壁が、こないだの地震の時に割れているでしょ？ね？ギザギザになって。あそこに、どこかのおじさまやおばさまの顔があってね。大きいのや小さいのは、いくつも並んで。そうしてね、そうしてね、また、方々にいくつも人の顔があってよ。お隣のお蔵の壁だの、お家の台所の天井だの、お向かいの御門の坂だの、梅の木の枝だの、木の葉の壁帽子だのをよーく見ていると、いろんな人の顔を見えてきてよ。今日お母様に見せていただいた活動の悪い王様でも、きれいなお姉様の顔でも、きっとどこかになってるよ。明日になったら、私、きっと。あら、お母様ちょっと、あそこに、と言いさして、千恵子はまた急に母親の手を引き止めた。あの、電信柱の上に、小さな星が、いくつも、ん？ん？いつもよくうちにいらっしゃる、保険会社のおじさまの顔よ。お母様と仲良しに。ん？母親は、びっくりしたように立ちすくんだ。下唇をじいと噛んで、千恵子の顔を見下ろした。わなわなと震える白い指先で、瓶のほつれを撫で上げながら、恐ろしそうに、そろそろと、そこいらを見回していたが、なんと思ったか、出し抜けに、邪険に千恵子の手を振り離して、小走りに駆け出した。あれ？お母様、待って、と千恵子も駆け出したが、石ころにつまずいて、ばったりと倒れた。その間に母親は大急ぎで横丁へそれてしまった。千恵子はひいひい泣きながら起き上がって後を追いかけた。泣いては立ち止まり、走り出しては泣きしながら、次々の風に吹き散らされていくかのように、いくつもいくつも丘道を曲がって、長いことかかって、やっ見覚えのある横丁の角まで来ると、お向かいの御門の暗い天灯の影から、真っ白な怖い顔を差し出して、こちらを見ている母親の顔が見つかった。千恵子はそのまま立ち止まって、声高く泣き出した。三。それから後、母親はあまり千恵子を可愛がらなくなった。もう千恵子さんはじき学校に行くのですから、一人で年齢し、習わなくてはいけません。と言って、茶の間に別の床を取って寝かして、自分は一人で座敷の方に寝るようにした。活動などにも それから一度も連れて行かないで、自分ばかり朝早くからお化粧をして出かけると、夜遅くまで帰ってこない日が続くようになった。帰りがけに、千恵子の大好きな絵本を買ってくるようなこともなくなった。けれども千恵子は別に寂しがるような様子はなかった。それかといって、女中と遊ぶでもなく、今までの通り、古い絵本を繰り返して広げたり、いろんなものをじっと見つめたり、人の顔らしいものを地べたに描いては消したりして遊んだ。それから日が暮れて、女中と一緒にお茶の間でご飯を食べてしまうと、間もなく片隅に敷いてある寝床の中に湯たんぽを入れてもらって、小さな体を潜り込ませる。それでも朝寝坊は今までの通りにしたので、どうかすると、二三日も母親の顔を見ないことがあった。どうしてあなたはそんなに朝寝をするのですか？ある朝、珍しく出て行かなかった母親がこう尋ねると、千恵子はいつもの通り母親の顔を見つめながら、下唇をムチムチさせていたが、やがて、おじおじとこう答えた。あのね、私、お母様とおねんねしなくなってから、夜中にきっと目が覚めるの。そうするとね、電気が消えて真っ暗になっているの。そうしてね、上の方をじーっと見ていると、お向かいだの、お隣だの、お家のお庭にあるゴミクタだの、石ころだのが、いろんな人の顔になって、いくつもいくつも見えてくるの。そうしてね、それをやっぱしじっと見ていると、そんな人の顔がみんな一緒になって、いつの間にかお父様の顔になってくるのよ。そうしてね、それをもっともっといつまでもいつまでも見ていると、おしまいには、私を見て、ニコニコお笑いになるの。そうするとね、そのお父様といろんなことをして遊んでいる夢を見るの。大きな大きなお船に乗ってね、きれいなきれいなところへ行ったり、それから、いけないわね、子供のくせに。夜中に眠られないなんて、困るわね。どうかしなくちゃ。と、母親は、心持ち青ざめた顔をして、千恵子の大きな目を、うまいましそうに見つめていたが、やがて、急にわざとらしくにっこりして手を打った。あ、いいことがあるわよ、千恵子さん。お母さんがね。おいしいお薬を買ってきてあげましょうね。それを飲むと、きっとよく眠られて、朝早く起きられますよ。ね、晩によくおねんねをして、朝早く起きる癖をつけとかないと、今に学校に行くようになってから困りますからね。ね、ね。千恵子は不思議そうな顔をしいし、おとなしくうなずいた。そうしてその晩から母親に丸薬を飲まされて寝ることになったが、そのおかげかして、明くる朝は割合に早く目を覚ましたのであった。それ以来、母親はまた不思議に家に居つくようになった。朝のお化粧もやめてしまったが、その代わりに夕方になると急にそわそわしだして、お湯に行ったり、おめかしをしたりして、まだ明るいうちに夕飯をしまうと、女中と千恵子を追い立てるようにして寝かした。そうして、千恵子が一度でも朝寝をすると、その晩から丸薬を一粒ずつ増やしたので、一月と経たないうちに、粒の数が最初の時の倍ほどになった。千恵子は、 一日一日と痩せ細って、顔色が悪くなった。